週間かにわたってこの教会に来ている皆さん一人一人にですね、はっきりと理解をしてほしいと願っていることについて話をしてまいりました。つまり神様とはどんな方なのかということです。今日はその中でもって神様とはどんな方なのかという内容でもって、多分今までにこの教会始まって以来説明をしたことがないのではないかと思われる点について話をしたいと思います。まず聖書から入ってみましょう。ヘブル書の11章の6節を開けていただきたいと思います。ヘブルの11章の6節ではこう教えています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。実はここにですね、神を真剣に求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないと原本には書いてある。この6節でもって信仰というものが大切だという点において2つのことを教えております。神様に近づく者には、つまり神様を頼りにしようとする者は2つのことをしなければいけない。一つは神様が存在するということを信じなければいけないわけです。まあ、皆さん自身ですね、神様が存在するということは分かっていると思う。けどもしもですね、神様が存在するかしないか分からないという方がいたら、どうぞこの教会に何週間か続けてきていただきたい。そしたら分かります。で、二つ目にはですね、神を求める者には、神を真剣になって求める者には、言い直しをしますと、神様に力を出してもらおうとする者は神様が必ず答えてくださるということを信じなければいけないと教えております。だからあなたの信仰というものが必要となってくる。これは聖書で定義をしている信仰というものが必要になってくる。その信仰で神様が喜ばれる。それでその神様が喜ぶところでもって神様の方で力を出すことができるようになる。とこの6節で教えていることになる。そうするとですね、信仰というのはどういうものなのかということを理解していなければいけないということになります。信仰がなくては神を喜ばせることはできない。神様を喜ばせるのは信仰というものは聖書でどのように定義をしているのかということも知らなければいけない。どういう意味を持つのかということも理解していなければいけなくなります。同じヘブルの11章の1節に言っていただけるとこういうふうに定義をしています。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。私流の言い直しをいたしましょう。信仰というものは、つまり神様の言葉あるいは約束に従ってその言葉の通りに行動に出るということは、望んでいる事柄をこうなってほしいと希望する、将来こうなると期待をしている事柄が目に見えないものを確信させる、そして保証する、自分の目で確かめることができないときに肉体の上に来る感覚や常識で望んでいるものが実際に望んでいる通りに断定することができないというようなときに、心の上でもって霊の上でもってその通りになる、望んでいる通りになると見るということです。感覚の上では現実になっているという証拠を見ることができないものに対して、霊の上では現実になっているという証拠を見るというのが信仰だということになります。今日皆さんに理解してほしい点は、神様とはどういう方なのかということについて今日皆さんに理解をしてほしい点は、この11章の一節でもって目に見えないもの、感覚の上では 現実になっていると証明できないものをどのようにすれば確信することができるかという点なんです。確信するというのは 100% その通りになると信じるということです。過去においてですね、今までこの教会でもってヘブル書の11章の6節あるいはこの1節を説明するときに私がよく言ったものはですね、神様の約束をあなたの口から言ってあなたの耳に聞かせる、まあ、これで信仰というものが始まるわけです。あるいは誰か他の人の証を聞いて、つまり誰かがあなた以外の人が神様の約束を信じて現実にしたという証をあなたが聞いてあなた自身が希望を沸かし、そしてそれを信仰に持っていく、あるいはあなたの頭に浮かんでくる疑いをどかす、神様の約束は現実にならないのではという疑いをあなたがどかすというような点を強調してきました。過去においてこういう点を強調してきたけれどもですよ、あなたが自分でもってこういう動きを取ろうといたしますと、神様の約束を自分の口から自分の耳に聞かせる、そして信仰を伸ばそうとする、あるいは他の人の証を聞いてそれを自分の信仰に取り入れようとする、こういったサタンが持ってくる疑いをどかそうと戦う、こうして目に見えないものをあなたが何とか確信しようとすることはですね、なかなかもってできることではないという経験があると思うんです。祈ったもの、求めたものはすでに叶えられているということを信じようとしてもなかなかに信じきれない、どこかでもって疑いを持ってしまうという経験があると思うんです。そしてですね、結論的に言えてしまうことは、信仰生活とは非常に苦しい、難しいという印象を持ってしまうことになりかねないわけです。事実ですね、楽なものではありません。まあこういう表現を使ってもいいと思うんですけど、ちょうど熟れた果物が木から腐って落っこちるみたいに、あなたの方で何もしなくても祈ったものが現実になるというわけではないんです。なぜかというと、あなたを幸福にしたくないものがあなたのその祈りを妨害しようとしてくるからです。だから目に見えないものを確信する、 100% そうなると信じるということはなかなかもってできることではない。そうするとですね、皆さんならこう考えるかもしれない、それだったらこの目に見えないものを何とかして変えたらいいじゃないか、神様の言葉では求めなさい、そうすれば与えられると教えている、それだけじゃない、あなたの中に知恵の欠けた人がいるなら惜しげなく咎めることなく与える、神に願いなさい、そうすればきっと与えられるなるということも教えられている。だから神様が約束しているものは、あなたが祈り求めたものが現実になるという保証をヘブルの11章1節では目に見えないと言ってるんですよ。それを目に見える形に表してくださいと祈ったらどうなのか。目に見えないものを確信しなさいなると命令されても私にはできないから、その目に見えないものを私に見えるようにしてください、祈ったものが確実に現実になるということを私に見せてくださいとお願いしたらどうなるか。残念なことにですね、多くのクリスチャンがこの点で失敗してしまいます。あなたが神様に向かってどんな内容の祈りであっても、神様に向かってその祈りが現実に叶えられるという保証を見せてください、そうすれば信じますという形を取ったら、神様はあなたに何も見せてくれません。なんでか、6節でもって神様を頼りにする者は神様に真剣に求めれば報いてくださるということを信じなければいけない と言ってるからです。見せてください、そうすれば信じますというのは、実際には神様の言葉約束を信じていないことになるんです。だから信仰ではありません。だからこういうのは、もしもあなたの方でもって問題を持って、だから神様、その見えない保証というものを私に見せるようにしてくださいとあなたが祈ったとしますと、あるいはですね、私のこの祈ったものが確実に叶えられるという保証を与えてくださいなるというようなことを神様に頼むと、神様があなたに与えてくれる返事は、信じないものにならないで信じるものになりなさいというだけだと思います。ならどうしたらいいのか、あなたの方では祈ったもの、神様が約束しているもの、しかもそれが欲しいとあなたが言ったものを現実になるまであなたは見ることができません。それを現実になる前に、まだ見ていないうちに信じるようになるためには、あなたに何かできることはないかあるか、それ前にですね、マルコ伝の11章に移っていただきましょう。マルコの11章の22節から読んでみたいと思います。マルコ伝の11章の22節から読みますと、イエスは答えて言われた、神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります、その言った通りになります、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。まあ、この23節はクリスチャンであってもクリスチャンでない人にも誰にも通用する原理です。24節はこれはクリスチャンにだけ通用する原理です。ここでもですね、24節で、すでに受けたと信じなさい、もう祈りは聞かれている、だから祈っているものは現実になっていると信じなさい、そうすれば現実になると教えています。信じる方が先です。だから目に見えないものを確信しなさい、必ずそうなると信じなさいと教えていることになる。そうしますと、ヘブル書の11章1節で教えている教えと、このマルコの11章の22、23、24で教えている教えと同じ原理だということになる。そうするとですよ、じゃあどうやったら目に見えないものを確信することができるのか、今までにですね、この教会ではこの点を説明しておりませんでした。それを今日説明します。具体例で説明する。まあ、アメリカでですね、これは実際にあった話なんです。だから人の名前を出さなきゃいけない。私がですね、引用するこの具体例というものは、引用するものそのものはあなたが置かれている状態に直接関連性がないかもしれません。だからこういうような具体例から、私が出す例え話から、あなたが学べるものは、私がこういうふうにして引用しようとする目的は、あなたがその原理を何かつかみ出して、その原理あるいは原則というようなものをあなた自身の状態に当てはめるのにはどうしたらいいかとあなたが考えなければいけないんです。そしてそれを当てはめなければいけなくなります。あの具体例は、今言ってるあんな例え話は、私の状態とは完全に違う。私の状態とあの具体例で出している状態とは違う。だからあの人の証を聞いても何もならないという気持ちでいたんでは、あなたは今日何も得ることがないままで終わってしまいます。何が原理だろうと捕まえて、それを私の今の状態に使うのにどうやったらいいだろうと考えて聞いていれば役に立つものになってくる。 アメリカでの話です。だから主人公、これは人の奥さんなんですけども、まあ、今仮にですねメリーという名前にしていきましょう。まあ、メリーという名前なら我々にもそんなにおかしな名前でないと思う。ガートルースなんていうよりもおかしな、そんな名前よりもですねもっといいだろうと思う。このメリーという人はですね、女の人です。結婚して現在17歳と15歳になる女の子がいる。両方とも高校の生徒です。そして11歳になる男の子の母親です。クリスチャンです。メリーのご主人は脳に首脳ができていて、まあ首脳なるというのははっきり言ってましょう、癌ができていて、この出来事のというのも出来事のですね前の日、昨日4回目の手術をしました。3度目の手術をしてから退院できないままでもって、これ3ヶ月前に3度目の手術をしたんですけど、そのまま退院できないままでもって4度目の手術をしなきゃいけなくなった。このメリーが住んでいる町は脳のがんに関しての手術ができるような設備のある病院がないもんですから、この町から300キロ離れたところの病院で手術を受けました。でメリーはその手術を受けている間、こういった看病をする間、病院のある町の安いホテルに泊まっています。病院では昨日手術をした後だけに今日は15分間だけ面会しても良いと言われて、メリーはその時間になるまで病室のそばの待合室で待っていました。このメリーのご主人が入れられている部屋というものは看護婦の詰め所の隣にある集中医療室です。メリーは昨日までに行われた合計4回の手術と、それに伴う過去2年間の生活と思い出し、しかも今度のこの4回目の手術がどんな結果になるのかという不安を持って、うちに残している子供たち3人の生活を考え、そして耐えきれない気持ちになって待合室でもってそばにあった雑誌を手に取りましたけれども、涙が一人に出てきてしまいます。座っている待合室から手術室の入り口を見ることができる。その手術室の方ではメリーとほとんど同じぐらいの年齢の女の人が子供3人と誰かが手術室から出てくるのを待っている様子です。メリーは自分の夫のことを、こういった過去2年間夫が入院する手術の繰り返しというようなもの、でその間300キロの距離を通ってみたり、往復するわけにはいかないから病院のある町のすぐそばのホテルに泊まってみたり、そのために子供たちをうちに置いて生活をする。子供たちにとっては自分は母親でなければいけないし、父親でもなければいけない生活をする。子供たち自身不安な気持ちを持っています。2年間で4回も手術をすれば、子供たちにしてみればお父さん死ぬんじゃないかという気持ちになるのは当然だろうと思う。自分自身もメリー自身も将来が不安になっている。しかも3回目の手術をして以来退院することなしに4度目の手術をしなきゃいけなかった。これからどんな運命が待っているのか、自分にどんな運命か、自分のご主人にどんな運命が待っているのか、子供たちにはというようなことを考えているうちに、どうしても涙が出てくるのが止められなかったというだけでなくて、嗚咽が流れてしまいました。自分が泣いていることを他の人に知られないように雑誌で顔を隠してティッシュで出てくる涙を拭いていたわけです。その時ですね、ティッシュよりもこっちの方がよく拭けますよという声が聞こえた。目を上げてみると、その手術室の入り口にいた女の人と3人の子供たちがメリーの前に立っています。そしてその中の一人が自分のハンカチを出してメリーの手に押し込んでいる。メリーが受け取った時点で椅子を引っ張ってきて、メリーの周りに親と3人の子供4人が円を描いて座った。メリーはですね、自分の主人がこれで4回目の手術を昨日終わって、今日はたった15分間しか 面会が許されていない。子供たちは300キロ離れた町で、自分の家でどんな生活をしているのか心配だ。ご主人は本当によくなるのかどうかわからない。なるというようなことをその4人の人たちにこぼし始めてしまったわけです。誰かに自分の苦しみを、自分の立場を聞いてもらいたかった。女の人とこの3人の子供たちは、子供たちはですね、2人が男の子です。というのも青年と言わなきゃいけない、20歳ちょっと過ぎたぐらいの青年2人と、そして女の子1人と、それからそのお母さんらしい女の人と、3人はですね、椅子に座ってメリーが言うことを黙ってうなずいて聞いていた。あたかもメリーの話を聞くためにこの病院に来たというような感じを出しています。まるで自分たちのお父さんが手術室に入っているということを忘れてしまったかのような感じを与えている。そしてメリーが自分の苦しい気持ちを打ち明けた後でもって、この女の人がメリーに向かって、神様を信じましょう、額を壁にかけなさいと言ったんです。それと男の子の一人が、お母さんそんなこと言ったってこの人には何のことか分かんないよと言って説明を始めました。この子供たちのお父さんはアメリカの南部の州に住んでいて、非常に貧乏なうちに生まれました。だから義務教育である中学校だけを出るとすぐに働きに出た人です。いろんな仕事をしたらしい、肉体労働もしたらしい。それでだんだんといい仕事に就くようになった。そしてこの女の人と結婚して、今度夫婦で稼ぎ始めました。4人の子供が生まれた。上の子供3人が男の子です。で、一番下が女の子です。まあ横道になるけれども、こういうこと言わなきゃいけないと思う。現在でもというより今から10年ぐらい前には特にそうだったんですけども、アメリカではですね、子供を高等学校を卒業させるというのは経済的に楽なものではありません。公立の高校ではもちろん授業料というのはタダなわけです。払わなくてもいいけれども、他の面でいろんな経費がかかる。もちろんその子供を大学に入れたら、大学の授業料、教科書代、下宿代、食費だ、着るものだなると言って金がいる。で、現在でもこういうような金が払えない親がたくさんいるもんですから、子供は中学校義務教育を卒業するとすぐに就職をしてしまうというのがたくさんおります。この子供たちのお父さんとお母さんは、子供たち一人一人が、合計4人が中学を卒業した時点でもって、何としてでも高等学校に入れて卒業させてやりたい、そればかりでない、一人一人に大学を卒業させたいと願っていた。で、神様にお祈りしました。祈って求めるものはすでに受けたと信じなさい。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるのです。だからお父さんもお母さんも告白を始めました。一番上の子供の名前がトーマスと言います。で、トーマスが中学を卒業するという時点から告白を始めた。トーマスは高校に入る、そして高校卒業する、そしてから大学に入る、そして大学も卒業する。必要なものはキリストイエスにある神ご自身の栄光の富をもって全部満たしてくださる、こういう告白を始めたわけです。まあ、目に見えるものではとてもそれだけの余裕はありません。経済的に余裕がない。しかもトーマスの後には次男坊三男坊がついてる、こういった女の子がいる。4人の子供を続けて高校卒業させるというだけではないんです。一人一人が大学を卒業することを願っていますけれども、目に見えるものではとてもそれだけの余裕がない。4人の子供を大学にやるどころか、高校を満足に卒業させてやることも難しいのではと思えるような状態でした。皆さんもですね、想像できると思うんです。 信仰の生活というものは、神様を頼りにする生活というものは、それを邪魔をしようとするものとの戦いです。だから信仰というものは戦いだと言い直しをすることができる。目に見ることができないもの、神様の約束を現実にするためには、サタンが持ってくる惑わしと戦わなければいけないんです。だから両親は、特にお父さんの方は告白を続けました。トーマスは、長男は高校を卒業する、ほいで大学に行くけれども、その子の後3人ついてます。けれども目に見ることのできないものを信じる、信じて疑わないということはとても難しいことです。だからお父さんが考えました。目に見えないものを信じようとするから難しい、頭に攻撃をされる。もしも神様の約束を目で見ることができるものに変えることができたら、神様の約束は信じやすくなる。けれどもですよ、先ほど私が説明しました、神様の方で目に見えないものを確信しろというものを、見えるものに変えてくださいと言って変えてくれるか、変えてくれません。だからお父さんは別のことを考えなきゃいけないと、こう考えました。祈って求めるものはすでに叶えられたと信じなさい、そうすればその通りになる。マルコの11章24節です。この子が、長男トーマスが高校を卒業することができるということを信じれば、トーマスは高校を卒業することができる。そしてそれに必要な金は神様が満たしてくださる。これトーマスが中学校を卒業した時点ですよ。高校に入る前に、中学を卒業した時点でこのお父さんは考えた。祈って求めた時にすでに叶えられているという証拠はどこにあるのか。この子は高校に入る、そして高校を卒業する、必要な費用は神様が満たしてくれる。どこに証拠があるのか。どうやったら中学を卒業した段階でもって、このトーマスが高校を卒業していると見ることができるのか。これは例の上で見なきゃいけません。どうやったら信仰を使うことができるのかとお父さんは考え始めたわけです。お父さん自身が自分の中で考えた。トーマス、中学校を卒業したばかりの子供を見て、この子が高校を卒業したら、もちろん私はその卒業式に出席する。けれどもその後3年間待たなきゃいけない。その間に費用もかかる。その子は落第するかもしれない。だから今のその時点では、この子の卒業式に出席するっていうのは現実にはならないわけです。けれども卒業式に出席したらば、当然のようにトーマスは卒業証書をもらうわけです。じゃあトーマスが高校を卒業するという保証は、今の段階では目に見えていないけれども、それが実際に現実となるのは一体いつか。高校卒業して卒業証書をもらった時点でしょ。これで目に見えるものに変わります。だから今から、中学を卒業した時点から、トーマスが高校を卒業した時にその証拠となるものを入れる、入れ物を、目に見えるの形のものを作っておく必要があるということに気がついたわけです。そして卒業証書を入れる額を作って壁にかけてた。中身はないんですよ。お父さんとお母さんとは、トーマス自身もその中身のない額を見るために、 トーマスは高校を卒業する。卒業証書がこの額の中に入れる、入れる。神様が必要なものを満たしてくださるという告白を続けたわけです。額を見て告白ができた。トーマスが高校の2年生になった時に、次男坊が高校に入る年になりました。だからお父さんはトーマスにしたのと同じように、こんな次男坊の卒業証書を入れる額縁を作った。そして壁にかけてきました。で、2つ並べた。中身は空っぽです。で、その額縁を見るためにお父さんはこの通りになるという神様の約束を信じたんです。トーマスが高校卒業して大学に入る年に、三男坊が高校に入る年になった。だからお父さんは新しい額を2つ作りました。こういった壁にかけた。一つはトーマスが大学の卒業証書を入れるために額は必要です。もう一つはその高校に入る三男坊が入れる卒業証書のための額は必要です。もちろんトーマスはその年で高校卒業したから、最初の額にはトーマスの卒業証書が収まった。こういう話をですね、メリーに向かって3人の子供たちが代わる代わる説明をしたわけです。そして現在ではうちの壁には額が7つかけてある。そしてそのうちの4つは卒業証書が収まっていると言った。あとの3つは、額の入っていない3つは、次男坊と三男坊が大学を卒業する時の卒業証書が入るものです。で、4つ目は一番最後はというのは、下の女の子が今高校を卒業する時の卒業証書が入るためのものだと言ってる。額を見て、うち中のものが力を合わせて神様を信頼して、額の中一つ一つ中身が収まっているんです。そしてこの人たちがメリーに向かってこういう説明いたしました。私たちが目に見えないものを証拠として信仰の生活をしようとすると大変に難しいけれども、このようにして目に見える形にすれば神様の約束を信じやすくなる。神様の約束に対して私たちは努力もしやすくなる。そしてこう言いました。今私のお父さんがあそこで手術を受けてるけれども、この手術が終わればお父さんは元気になるし、そうすれば親子6人でまた一緒に楽しい時を持つことができる。その時にトーマスが、一番上の息子が実は大学卒業して就職してる、それが休暇が取れるかどうかというのを今からお祈りしてます。この話をし終わった時にですね、手術室のドアが開いて、この人たちのお父さんの手術をしてた医者が出てきた。だから親子4人は手術室に行きました。メリーは自分の主人に会える時間になった、面会時間になりました。15分間だけ会ってみると看護婦が言った。けれどもメリーはその主人が寝ている集中診療室には行かなかったんです。別のとこ行った。どこ行ったか、電話の方に動きました。これは実はですね、5月の1日の出来事です。で、5月の10日にはこのメリーの一番上の女の子が卒業する。卒業式が5月の10日です。一番上の女の子は、お父さんはどうやったって卒業式に出てこないだろう、もしかしたらお母さんも出てこられないんじゃないだろうか、お父さんのそばにいなきゃいけないわけです。ひょっとしたらばその時にお父さん死んじゃってるかもしれないなると言って沈んじゃってる。メリーは自分のご主人に会いに行く代わりに電話口に行きました。そして300キロ離れた自分の家を呼び出した。そして子供たち一人一人に電話口に出るように言ったわけです。そしてこういうことを言いました。玄関のところに これ日本ではない、アメリカだったらそうなんですけど、靴のままで座敷に入るからですけど、靴の泥を取るためのマットが置いてある。それを新しいものに買い替えなさい。でマットに歓迎、まあ、英語でウェルカムと書いてあるのを買ってこい。一番上の娘に、お父さんが病院から帰ってくるときにお父さんの好きなチョコレートケーキを作ってお祝いしてあげたいから、今からあなたが美味しいチョコレートケーキを作れる方法を勉強しろ。たくさんケーキミックスを買ってきて、いくつか作ったらそのうちうまくなるから今から練習し始めろ。こうして一番下の男の子に向かって、店に行っていろんな色の風船をたくさん買ってこい。お父さんが帰ってきたときに、うち中をその風船で持って賑やかにしたいから今から用意しとけ。詳しいことは手紙に書いてあげるけれど、今私が言ったことをすぐ行動を始めろ。そしてそれからですね、また一番上の女の子に電話を出させて、5月の10日の卒業式には、これ5月の1日ですよ、4月の末に前の日に手術を受けてるんですよ。15分間しか面会を受け許さない人に向かってですよ、5月の10日の卒業式にはお父さんの席を予約するように係の先生に言いなさい。お父さんと私とあなたの妹と弟と4人が出席するから予約しろ。この電話をかけたのが5月の1日です。4回目の脳の手術を受けた次の日です。3回目の手術から4回目の手術まで退院することのできなかった人に関してです。しかも看護婦の方と医者の方でわずか15分間しか面会を許さないという状態のご主人に対しての出来事です。でどうしたか、お父さんどうしたか、卒業式はどうなったか、こういう質問いたしましょう。神様はこのような信仰の行動に対してどう動いてくださるとあなたは考えるのか。ヘブル書の11章の6節を今一度見ていただきましょう。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられるということと、神を求める者には必ず報いてくださる方であるということと信じなければならないのです。もちろんもう答え分かっていると思う。お父さんは元気で退院をして5月の10日の卒業式には出席しております。4回目の手術です。3回目から4回目までの手術、うちに帰ることもできなかった、退院もできなかったお父さんです。祈って求めるものを現実にするためには、あなたの方でしなければいけないことがあります。サタンが邪魔をしてくる。神様の約束に疑いを持たせるように仕向けてきます。だからあなたは信仰の戦いをしなきゃいけない。あなたの方でもって祈り求めたものを現実にするための動きを取らないといけないわけです。あなたの方でもって何にもしないで、ちょうどリンゴの木の下に座っていたら腐ったリンゴが頭に落っこったみたいに、腐ったみかんが落ちてきたみたいに、神様が約束しているものはあなたのところに来るのではありません。信じなければいけないと教えられているところは真剣に信じて、信仰の戦いをしなければいけないという面については勇敢に信仰の戦いをして、あなたが行動しなければいけないと教えられているものについてはあなたが行動を取るということが必要です。7つの額を壁に吊るしたお父さんが、神様に祈ったからといって神様が必要なものを満たしてくださるわけだからと言って働かないでいたんでは、子供たちは高校を卒業することもできない、まして大学になんか卒業することができないままでおります。7つの学はで、この子供たちが最後に言った言葉、もう少したらこれ8つの学になるという、なぜかというと一番下の子はこの大学に入るからです。 どれも満たされないままでもって、中身は空っぽのままでもって終わってしまいます。このメリーの方は3人の子供たちがおのおの手分けをして、お父さんが健康になって退院してくるための準備をしていなかったら、神様の方では全能の力を出したくても力を出すことができなくなってしまう。見えないものを見えるものの形にして、それを信頼して動かなければいけなくなるわけです。私がですね、自分のことを言うとちょっとあまり嬉しいというか、あまり言いたくはないんですけども、アメリカでですね、イリノイ大学でもって修士をマスターを取るために勉強していた時のことをですね、皆さんにお知らせしなきゃいけないと思う。もう少しで修士が取れる、修士号が取れるという時ですね、その時にまずちょうど今の女房とデートもしていた時なんですけども、私がですね、そのマスター修士を取ったらアメリカで就職をしようか、それとも日本に帰ってくるかになると考えていた時期があったわけなんです。その時ですね、私がついている教授が私を呼んでこういうこと言った。お前博士号を取りたくないのか、もう少し勉強して博士号を取るという気はないのか、ということを言った。私はですね、その時正直に言ってもう勉強することに疲れていたんです。まあ皆さんも想像できると思う。英語で講義を受けなければいけない。日本人だからといって差別をつけてくれません。英語でノートを取らなければいけない。英語で試験も受けなければいけません。英語でレポートも書かなきゃいけない。それだけじゃないんですよ。アメリカ人に負けないぐらいの勉強しなきゃいけないんです。まあはっきり言うと、あの連中のですね、2倍3倍の勉強をしなかったらあの連中についていくことはできません。それをやってやっとこさとここで修士号が取れるところまで来た。なのにですよ、博士号まで行けて、それからまた3年かかるという、それから先また同じような、それよりもっと苦しい苦労をしなきゃいけないのはごめんだと考えたわけです。だからその教授に向かって、お前博士号取らないかと言った教授に向かってですね、そういう返事をしたわけです。そしたらその教授が私にこういうことを言いました。まあこれはアメリカ流の表現法なんですけど、ちょっと日本流に直さなきゃいけないけど、誰であっても道で歩いてる人でも、これアメリカ風の表現です。だからつまりどんな人であっても、頭がいいの頭が悪いのと言われてる人であろうと、何であろうと、3つの条件を満たしたら必ず博士号が取れる。だからお前に博士号が取れないという理由は何もないはずだと言った。でまあこの3つの条件というのがですね、どんなもんなのかこの教授から聞くのが実は私怖かったんです。聞いたらやると言わざるを得ない。だからですね、2週間考えさせてくれと言った。2週間考えてもですね、ただその3つの条件を満たせばというだけで何の条件か分かんない。いろんなことを考えました。あれだろうか、こっちの条件だろうか。まあ2週間考えさせてくれと言ったからですね、2週間後になってその教授のところ行きました。実は教授は毎日私の顔見てるんです。こうやって黙ってこう見る。だから2週間経ってからですね、3つの条件は何だか教えてください。それを聞かないで私が勝手に判断してしまっちゃいけないと思うと言った時にですね、教授が言ってくれた3つの条件、1番目がこれです。時間だという3つの条件の一つは時間だという。博士号を取るのには時間がかかる。それで私に向かって、お前まだ若いから、あの時27かなんかなんですよ、これから2年や3年勉強したって人生楽しむだけの時間は十分あるだろう、だから時間はお前があるわけだと言った。じゃあ2つ目の条件は金だと言うんです。勉強するには金が必要だという。しかも博士号を取ろうなという時ですね、パートで出ながら博士号を取るというのはほとんど不可能です。だからほとんど学生として勉強にばかり専念しなきゃいけない。そのためには金が必要だというけれども、私に向かってですね、お前は奨学金もらうことができるだろうと言いました。その時ですね、私が実はもらっていた奨学金は私の生活費を全部出して 着るもの食べるもの全部を賄って自動車が1台買えるだけの、まあ貯めてからですけども、中古が1台買えるだけの金をもらっていた。それでその教授が言うのには、お前同じぐらいの額ならもらえるだろうと言った。だから金のことは心配しなくていいわけだって言ったわけです。それでこれでもって2つの条件満たされた。残るのはたった1つだけだというんです。聞きたいか。まあ、ここまで言われるとですね、もう結構ですと言えなくなる。で、何ですかと言った。三つ目の条件は、お前の決心だというんです。決意だという。博士号を取る、だから必要な努力をすると、お前が決意をするかしないかだという。この教授の言葉でもってですね、私は博士号を取ることに決めたわけです。そしてカナダのアルバータ大学に移った。普通はですね、修士号を取ってから3年かけて博士号を取ることになっていたんですけども、私は1年半で取っちゃった。もっともですね、1週間に2日ぐらいは寝ないで勉強 しなきゃいけなかったんですけど、努力のないところには進歩はありません。努力なしではどんな目的も達成いたしません。けれどもですよ、その努力は、あなたが100の努力をしたときに100の報いが返ってくるのではない努力ができるんです。そこで神様の力というものが加わってくる。ルカ伝の18章を見ていただきましょう。ルカ伝の18章の27節では、一箇所だけ引用したいんですが、イエス様がこういうことを言った。ルカ伝の18章の27節ではイエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。この27節のですね、人にはできないことがというところを気をつけてくださいよ。人にできないことが神にできるんです。それだけではない。マタイの17章の20節にこうイエス様が教えております。マタイの17章の20節ではイエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます。もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。信じる者にはできないことがない。フィリピの4章の13節を見ていただきましょう。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。イエス様にあってどんなことでもできる。あなたの中に宿っているイエス様にあってできるという、あなたの中に宿っているイエス様がしてくれるんですから、あなたが動かなかったら、あなたの体を動かさなかったら、あなたの口を使わなかったら、あなたの中に宿っているイエス様は力を出すことができません。神様の言葉では、ヘブル書の11章の1節では、目に見えないものを確信しなさい、信じなさいと言ってる。だからあなたの方でもってですね、その目に見えないものを目に見えるようにしてくださいと、いくら神様に祈っても泣いても拗ねても、神様の方では約束しているものを目に見えるようにはしてくれないんです。だからもしもあなたの方でもってですね、神様の約束というもの、目に見えないものをそのままで信じることがどうもできそうもないというんだったら、あなたが自分でそれを目に見える形に直して、そしてそれを信じ、必要な努力をしたらば、 神様の約束、目に見えないものが現実になってきます。あなたの方でそれをしなきゃいけない。今一度ヘブルの11章の一節読んでみましょう。信仰は望んでいる事柄を保証し実体であり、目に見えないものを確信させるものです。6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を真剣に求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。これが神様です。あなたの信仰に応じて、あなたがどれほど神様の約束を信じることができるのかというのに応じて、そしてあなたがその信じているものをどのように信じている行動に出るのかというのに応じて、そしてあなたが努力をするその努力に応じて、人間の頭では不可能と思えるものを可能に変えてくださるのがあなたの天の父です。だからあなたの方では人間的に見て不可能と思えるものに直面したときに諦めてしまう必要はありません。落胆する必要もない。はっきりと言うと、人間の目で不可能と思えるものを神様の力で可能にしてしまうのがクリスチャンの生活です。そうしてくれるのが天の父です。その観点からですね、神様とはどんな方なのかというのをしっかりと理解をしてほしい。けれども神様の約束を信じようと思っても信じられない、信じきれないという人がいたらば、この親子6人のように、額縁だけを壁にかけていたお父さんのように目に見える形にして、それで信じる、それで告白を続ける、あるいはメアリーのようにすぐにうちに電話をして、自分の主人に会う前にうちに電話をして必要な行動を取らせるというようなもので、神様の力が大きく動くようになるんです。神様が動かさないんだよね。我々がどういう行動を取るかで力が出るか出ないか、サタンの邪魔がどこかどかないかが決まるだけなんです。そういう観点からですね、もしも皆さんの中でもって目に見えないものを確信しようとしたときに難しかったら、それを見える形に皆さんが自分で変えなければいけない、作らなければいけない。それを通して信じなきゃいけない。気をつけてくださいよ。お父さんが額縁を作って壁にかけたからといって中にインチキな卒業証書をかけていいんじゃないんですよ。卒業証書入らないんですよ、卒業するまでは。けれども額縁という目に見えるものでもって、あそこに息子の卒業証書が入る、必ず息子は卒業するとあなたが断言できるものに変えることが可能なわけです。同じことは皆さん一人一人の生活でもってできるはずなんです。これがですね、我々の天のお父ちゃんのパパの動きです。覚えていていただきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たち一人一人あなたというものをさらに理解することができるよう、あなたという方がどういう方なのか、もっとはっきりと姿として見ることができるよう示してくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。また御言葉を通してあなたというものをさらに理解できるよう、あなたが私たち一人一人を導いてくださるよう、心の中にその姿を描くようあなたがしてくださることを信じて、この時点で感謝いたします。私たちの方でもって信仰の面で足りない面においては、あなたが与えてくださっている頭脳を使い、知恵を使い、足りない分を私たちの方から補い、あなたが私たちに 期待をしておいでになる信仰を満たし、その信仰によってあなたが喜ばれる毎日の生活を送るよう努力をしたいと思います。どうぞ私たち一人一人をこれから導いてくださいますように。そしてあなたが私たちのその信仰に応え、天からすでに準備をしてくださっている必要なもの、私たちの生活を豊かにするもの一つ残らず現実にする生活をこの地上で送り、周りの人にもそれを分け与え、そして天であなたとお目にかかった時にあなたの方からよくやってくれた、私が準備したものを全部受け取ってくれた、良い子供だと言われるものとなるよう、どうぞ天のお父様、私たち一人一人を導いてくださいますように。そのためにあなたという方がどんな方なのかさらにはっきりと理解できるよう、どうぞあなたが動いてくださるイエス様の名前でお願いします。そして今までに理解した 分野において私たちの方でそのあなたに対しての期待に沿う動きを取れるものとなるよう、私たち一人一人が心の中にその決意を持ち行動を始めることができるようになっていることを心から感謝いたします。イエス様、このようにして全知全能の神様と天の父の関係になっていることを心からありがとうございます。すべてを可能にしてくださったイエス様、感謝いたします。どうぞこれからも私たち一人一人の大きな兄さんとして導き、我々の主として動いてくださり、そして天でもってどうぞ私たち一人一人のために取りなしをしてくださるよう、こうして私たち一人一人この地上であなたの身代わりとして小さいキリストイエスとして活動できるものとなるよう、あなたが必要な力を、権威を、知恵を、愛を注いでくださることを感謝いたします。こういうふうな学びのひとときを持てたことを感謝します。どうぞこの学びを通してただ単にあなたとの関係というものを新たにするというだけでなくて、共に兄弟姉妹としての愛もさらに深いものとなるよう、この一つの集い国際クリスチャンセンターの中が愛に満ちたものとなるよう、あなたが動いてくださいますように、こういう祈りがいつも叶えられることを心からありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りとイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。